らっしゃいませ。洗濯物を入れてドアをしっかり閉めてください。
なんか本当に毎度恒例の今日話したかったところに今来たなと思ったんだけど今日ね居場所の話をしたかったの。環境問題にしろ今の労働問題にしろいろんな今社会の価値観を含めていろんなシステムが激変する中で居場所っていうものが提供されてないことによる不幸だったり、それは精神的な居場所もそうだし、リアルな生活の居場所もそうなんだけど、だからその居場所が今の人々の欲望や、困ってることみたいな、その需要に対して供給、居場所の供給が足りてないなと思ったのに今の話すごいつながるなと思ってて、でデンマークの話聞くと自分の生活、労働とか含めた全部の生活のシチュエーションの中でそれぞれの場所に自分の居場所と尊厳っていうのがつながって存在しているっていう風に聞こえたんだよね。それが国全体で意識されていて、システムにも反映されてる。で日本人ってやっぱりその労働だったりとか共に生活してる同じ場所の同じ人種以外の人たちっていうのに対しての居場所に全然目を向けないとか含めて、居場所っていうキーワードでいろんなものを見るとなんかいろいろスッキリするパターンが最近増えてきてて、で一方でスマートフォンの中の居場所って山ほど今供給肩ぐらいあるから、なんかそこにみんなバーっと行ってるんだけど、リアルな自分の存在としての居場所って、いわば終身雇用がなくなった、かつては会社っていうところに自分の尊厳とかも全部置いておける居場所があったのが、今そこが自由競争になったり流動性高まったことによって会社っていうのも自分の居場所って思えないで労働時間を過ごしてる方も増えてるとすると、かつてあったものがなくなったってことはそこの居場所に対する供給がなんか足りなくなってる。だから今サードプレイスとかいろいろ言い出してんだろうなと思ってて、だからなんかいろんなものを居場所っていうので考えたくて、でね、プニデンに聞きたかったのは、プニデンのこう動きを聞いてると知らないところに行った時に、自分の居場所をすぐ見つけるのがすげえうまそうに聞こえるんですよね。さっきの和歌山の話とかもそうなんだけどそれは自覚ある？
いや、むしろどこにも居場所がないと思ってるかも。コンフォータブルに過ごせるところが人生で未だに一つもなかったなって感じで、どこにいてもなんとなく居心地が悪い。
あ、そうだね。この前も音楽産業に居心地の悪さを言ってたもんね。
そうなんですよで、まあ、今その音楽産業にもそうだし、インターネットでもそうだし、なんかでもインターネットが一番マシかな、
インターネットのって言って
空間、
そうだよね。だから自分のプロフィールにも、ね、記述するようにインターネットっていう場所が自分の居場所みたいな表明もしてるもんね。
そうですね、まあ、特にそのソーシャルネットワークっていうよりは、ブログとか、
分かる、
クローズドな、クローズされてる、クローズっていうかその一つの部屋として存在してて、その勝手に並べられることのないというか、そういう個室、インターネットの個室、マンションじゃなくて、インターネットの一戸建てが好き、特に一番居心地が良くて、現実世界ではなんかすごいずっとなんかモソモソしてるって感じで、その和歌山も大好きだしデンマークも大好きで、でまあデンマークは全然その住んだことないし、その数週間いただけだから何ともって感じなんですけど、やっぱりそのじゃあ農業やろうかなって思った、農業やりたいなとかってもう農業なのかもしれんと思ってそのコミュニティにいると、やっぱりその 濃密すぎるコミュニティとか、やっぱ土地の購入をするときについてくる、
はい、
ものすごく大変な、
はい、
それはその書類仕事だけじゃなくて、例えばやっぱり日本のああいうところに土地を買おうとすると、うん、まずは信頼を勝ち取らないといけないっていう、でしかもその土地を持ってるのって基本的にはシスヘテロ男性の高齢者の人たちが持っていて、そっちの価値観的に認められないと土地をあの分割していただけないっていう感じなので、あ、持てねえや土地ってなっちゃって、おそらく耐えられないしってなって、今は東京最高っていうターンに入ってるんですけど、
いろいろ
そういろいろ一周あったり二周あったり
そうだね。だからあの東京ってさ、ナショナリズム的な意味での東京人だっていう自覚って皆さんそこまで多く持たずにみんな住んでる場所じゃん。だからある意味全員が違法者でっていうか、だからあのそうそう、前もちょっと話した気がするんだけど、僕も幼少の頃天候がすごく多かったので、とにかくあの給油っていうものが、あの気づけない生活を繰り返してたから、だからあの初めての環境に行った時にまず自分がいられる場所を作るために人とコミュニケーションを取るとか、まず自分っていう存在を彼らにとって敵じゃないっていう風に見てもらうためのなんかいろんなことがすごく結果得意になっちゃったから、その瞬間瞬間、あと パーマネントじゃなくてスポットの時間での居場所作りはむっちゃ上手なんだけど、一ところだったり何かの所属のがっちりした永久的な何かに対するあの居場所っていうのの獲得がもうとにかくできなくて、
一緒ですよ、それは一緒。やっぱりその初対面の人とかに、やっぱすごいコミュ力高いからどこでもやっていけるねって言われるんですけど、いやいやいやいやいやいや、もう1週間と持たないからみたいな、もうすぐ逃げるから、スタコラさっさと。本当に
瞬間的な信用みたいなものを獲得するのは全然自分のためにもできるんだけれども、何かそのコミュニティ全体の思想に対して従順であるっていうことに対しては全く僕のの能力は発揮することができないっていう自覚がある。なんかそんな感じなのか。
私そんなかもう全く一緒だと思いますね。なんかあのリセット癖があるんですよね。ゲームとかも、そのマイクラとか、ああいうなんかあとシムシティとか、ああいうのでもうずっと一つのものを作り続けることってできなくて、ある程度バーって作ったら、もう一回バッてさらちにして。なんかまた似たようなものとか作り始めたりとかするんですよ。あれなんでなのかなって思うんですけど、やっぱそのずっと続くもの、変化なくずっと続くものみたいなのにちょっと耐えられないのかもしれないなって思って、
で居場所っていうとこういう見え方するけど、居心地っていう言い方をすると常に居心地で居場所を作っていくのは得意っていう言い方もできるじゃない。今の
そうっす
ね、要は逃げるっていうことを自分で許容してるから、居心地のいい場所にポンポンポンポン、こう飛んでいくっていうのでいくと、居心地優先で、居場所優先じゃなくて居心地優先とも言えるよね。
あ、そうですね、居心地優先っすね、居場所ならまあ別に死なんことはできるがみたいな死なんことはできるが、なるべくやっぱりちょっと不快じゃない空間をやっぱりね、居心地のいい場所に行きたいっていう気持ちが強くて常にフラフラしてしまうのかもしれないな。
でなんか僕らの傾向だと今みたいなのが見えるんだけど、今ってさっき言った強制的にも含めて約束された居場所ってかつてはあったじゃない、あの進学して就職して、してればとりあえず居場所っていうのは自分の意思に関わらずもう約束されてるから、ある意味考えなくてもいいっていう安心でいろんな場所にあって、で働き方にしても、あの自主的なアイデアがどうっていうことを求められるというよりは、決められたことを決められた時間に皆さんと同じようにやるっていうのをやってれば居場所っていうのに関しては保証されてたっていうのがかつてはあって、それであまりにもうまくいった時代が長かったから、今いきなりグローバル化とともに あのそれこそ職場ってさフリーアドレスになってるじゃない、うんうんうん、でこうデスクすらなくなって、うんうん、自分で自分の今日座る場所を自分で決めましょうってなってると自由に動けてそこを活用できる人はその自分の居場所っていうのを、うん、自分が納得いくように使えるけれども、うんうん、その決められた方が楽なタイプの人って、うんうんうん、多分そこって居心地が悪い居場所になってる可能性もあったりすると、うん、じゃあ仕事の時間っていうのは自分の居場所として居心地悪いだったら他で居心地の居場所探そうって言ってプライベートの時とかいろんな居場所探すんだろうけど、だから今居場所を探すためのサービスがどんどん発達してるなと思うしとか、
でもなんかちょっと思うんですけど、うん、自分は多分逃げられるから居場所がないんだと思うんですよね、うん、逆に言うと。
なるほど。
自由が不安を作り出すっていうか、
うんうんうんうん、
自由って言い換えれば不安定ってことだし、
うん、
そ
う
だね、その私はすごく自由だなと自分のことを思うけれども、うんうん、やっぱ同時にいつも自分のいい場所を探しに行ってしまうから、うん、でそこでまた新しい知識とかを得て、うん、また自分の考えが変わって変化して、うん、っていうことをやっぱ繰り返してるんですよ、
うん、
でももしかしたらここでしか生きていけないとか、そういう状態って考えたこともないとか、うん、自分がここを動くことを、うん、っていう感じだと、もしかしたらこの不安とか私が感じてるこの居心地の悪さみたいなのは、うん、もしかしたら感じない人もいるのかもしれないって思って、そうそう。
で多分そういうふうに、まあ、二極化とも言えるし、うん、もっと多様な人もいるんだろうけど、そこに対してなんかサービスや、うん、なんか提供されるものが追いついてないのがなんか今な気がしていて、
うんうん、
それぞれミスマッチによる居心地の悪さがいろんな場所で起きてるような感じがすごいするんだよね。
そうですね。なんかその、うんネットにしろ何にしろ別に居場所じゃないんですよねって感じがするんですよね。本当は。
あでね、なんかこれ思いついた時に僕が最初にはてなって思ったのが、なんか最近YouTube とかでも、まあ、VTuber とかも近いんだけど、僕はモルヒネ系コンテンツって呼んでるんだけど
うん、うん、
何も起きないんだけども、うんうんうんうん、2時間3時間その実況だったりとか、うんうんうん、ただ喋ってる人がそこにいて、その YouTube のその画面の前でコメントする人もいるしいない人もいるんだけど、うんうんうん、そこにいるっていう、モルヒネ系コンテンツってなんでこんなに求められてんだろうと思って、でいろいろ考えたら、あ結果ここがネット上の居場所になってんだなっていう、だからここで優れたコンテンツっていうのを求めてるんじゃなくて、とにかく自分の居場所であるっていうことが人々にとって、まあ、十分なサービスになってんだなって思うと、さっきのまあ、いわゆる、男性がお金を払って女性にコミュニケーションを取ってもらうようなサービスの、まあ、現実の場所とかも、基本的にはその居場所を提供するサービスっていうのがどんどん増えてんだなと思うんだよね。
気づいちゃったんですけど、
うん、
空き地がないんだと思うんですよ。
出た。
現実社会には全ての土地に所有権があるから、空き地でなんとなくダベルが多分できない。で公園も異様に少ないし、その東京って、うん、で多分デンマークとかロンドンとかって ものすごい量の素晴らしい公園があるの でそこは国が確保した空き地なんですよ ね。でそこにみんな自由を、その国がここはあなたたちのスペースですよっていう、そのみんなの税金で買った土地、みんなの場所っていうのがドーンってあるから、そこでランニングしたり犬と遊んだり、お昼ご飯食べたり寝たり本を読んだりっていうことをするけど、東京ない。
さ、プニレンがさっきインターネットが居場所だって言ったのも、はい、うん、僕らの言うインターネットって空き地があったインターネットだよね。
そうなんですよ。
だからインターネット上だったら自分で戸建てを持てるっていう、そうなんですよ、あの文化。
そうなんです。
で SNS 以降の整備されたものってプラットフォーマーによる集合住宅。
そうなんですよ。
だから空き地じゃないんだよね。
空き地じゃないんです
よね。全部が管理された ID が振られた部屋しかないっていう。
そうなんです。超集合住宅なんですよ、うん、SNS って。
そうだ。
でもホームページは、
うん、
なんか自分の
そうだ、ね、
土地だし、
ね、
だから本当はその空き地じゃないんだけど、
うん、
なんかすごい現地社会よりもずっと自由に自分のスペースを持てるっていうのが、まだインターネットには空き地があるんだと思う。そういう意味で土地が余ってるっていうか。でも東京にはそういう土地はない。
現実的な、いわゆる地面っていう意味でも空き地がないし、ない。あと国が、特に欧州のような意味で、国が管理した広い空き地っていうものっていうのを、あの国民に対して供給してないっていう。
っていうかやっぱりその欧州の考え方的には国のものってことは自分たちのものって感じなので、国民のためのなので、なんか誰かからそのやっぱ与えてもらうものとかではやっぱないんですよね。自主的に使うし、使う権利があるしっていうか。
いや、なんかここ30年ぐらい、まあいろんな東京も含めていろいろスクラップビルドがね、高度経済成長期から老朽化したものをスクラップビルドする、すごくいい機会にいろんな開発が行われてるけど、基本的には全てデベロッパーが入って、
そうなんですよ、
国が大きくその大きい敷地を公共のものとしてっていう使い方をした事例をあんま見たことないね。
そうなんですよね、だからもっと本当に私的にはなんか東京とかで全然ガサッと税金で土地買って公園にしてくれた方が多分精神的にみんなもう少し余裕が持てるんじゃないかなとか、なんかその児童公園みたいな、すごいなんかもうすごいしょぼい、ここで子供遊ばせとけみたいな感じので、しかも似たような遊具で遊具
も
どんどん減ってって、
しかもさ、遊具にはさ柵がつけてあって砂場にはもうネットが張られて使うなって書いてある、
そう
形式上の公園ばかりだもんね。そう
そう、なんだこれって感じで、
でボールで遊んじゃダメな
なんだってなりますよね。そうなんですよ。だから多分、圧倒的にやっぱ東京だと本当に狭い、狭くて、でどの場所にいるのにもお金がかかるから、どんどんすり減っていっちゃうし、
確かに、
だからみんな開き直って、推しにお金使うっていう名目で、もう逆にもう開き直ってそっちに突っ走っちゃうっていう、
もうその精神上の居場所みたいなものを極端に貪るように動くのが、さっきの、まあ女性にお金を払っておしゃべりをする場所だったりとか、推し活みたいな、そのものなのかもしれないよね。
そうなんですよね。だからそうなのかもしれないって最近すごく思ってて、だからそのお金を払わないと居場所がもらえないから、いっぱいつぎ込めばいっぱいもらえたような気持ちになるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。その気持ちわからんでもないし、こんなにお金つぎ込んでてもうすごい私みたいな感じの、こう満ち足りる感じがその時にするんだろうなと思って。
でね、あの居場所をねずっと考えてると、やっぱり尊厳に行き当たるんだよね。あのお金を失うとかさ、健康を害するとかさ、人にはいろんな失っていくトラブルってあるけど、なんか俺究極人がすごくしがみつくのってやっぱ居場所な気がしていて、なんか居場所を失うっていう時の人の不安の気持ちから駆り立てられた行動って、ものすごくこの本当に最後の最後のなんかになっちゃうトリガーだなと思ってて、だからあのお金が、給料が増えないとか、ちょっと税金が増えたとか、そういう問題よりも、なんか人々から居場所が失われていくっていうことの方が、なんか社会的な、社会全体を運営するみたいなイメージでいくと、かなりリスキーなリスクファクターだなっていうのはすごい感じる。なぜならやっぱ根源的な尊厳となんかすごく近いところにあるからっていう、
やっぱり人って一人では生きていけないし、誰かに自分の存在を認めてほしかったりとかするのは本当に当たり前の感情なんですけど、なんかやっぱね、私はもう本当にカルト研究家というぐらい、なんかその最近もうやっぱカルトも居場所なんですよね。
そうなんだよ、本当そうなんだよ。
居場所を人質にとってえらいことを強いる。で、加害し、もともとカルトにはまってしまった被害者を加害者にしてしまうっていう構造を持ってて、で その加害性を持ってしまうと、もし自分のそのカルトにハマってて、うん、もしその加害性に気づいたとしてもすぐにはやっぱ抜けられないんですよね。自分がやってしまったこと、自分がやられたことを再生産するので、うん、その自分がやってしまった罪悪感にもう抜けた後、はいはい、大変なプレッシャーになってしまうんですよね、うん、一回こう壊れてしまうというか、うん、その自分のその道徳的な、うん、道徳的損傷っていうらしいんですけど、自分の道徳がものすごく傷つけられてしまって、このカルトを抜けても多分自分は生きていけない、誰の信用も得られないし、でもここがカルトだと分かっているのに居続けることもできないっていう、ダブルバインドに陥ってしまうっていう構造があって、
だからその居場所って、人間にとっての居場所をギュッと押さえつけるようなサービスやシステムって、やっぱそのぐらいなんか暴力的なものを持つよね。
だからその前々からちょこちょこ話してる、そのやっぱファンクラブとか、そのファンダムを作りましょうっていう言葉が私はすごく恐ろしく感じるというか、こんなところに縛りつけて一体どうしようって言うんだねって思ってしまうというか、そうファンクラブとかだとそのあれになるんですよね、ファンクラブ先行のチケット、優先的にチケット回すから月額払ってくださいねっていう、なんかある種分かりやすいチケット優先システムみたいな感じのは、まあと思うけど、
サービス上のまでで収まってるならいいんだけども、
うん、それもなんかちょっと結構そのなんていうんですか、その毎月お金払える人だけに優先的にやっぱりチケットが回ってしまうから、私はもう少しこの広くいろんな人がライブに来てくれたりとかした方がいいなって思う派なんですけど、最近なんかもう何がいいんだろうと思ってやっぱネプリジンとかが、ネットプリントでジン作るとかそういう感じになっちゃうとか、なん
つったらいいですか、実態がよくわからない、なんか
そんな感じになっちゃう、もうファンダムとかもないし、なんかそのなんかでも確かにその自分が考えたこととか、そのまあ作品とかをなんかまとめる機会はあってもいいのかもしれないし、なんか特に最近コラボとかも多いから、その私だけのことじゃなくて、どういうふうに例えばこのコーヒーがどういうふうに作られたのかとか、そういうことをこうあの知ってもらった方がいいなって思う情報をなんか出すみたいな。
確かにね。
そう、でも月額とかにしちゃうと絶対書かなきゃいけないみたいになっちゃうんで、多分いらんこと書いちゃうじゃないですか。やっぱネットプリント人かなってネット時代はネットプリントなのかなと思ってて、いや最先端すぎるだろみたいな感じ
で。でもさ、今のプニデンのファンクラブに対する考え方でもやっぱ思うのは、プニデンは自分が移動の自由っていうものを持つことってものすごく自分の尊厳と結びついてる人だからこそ、人の居場所を固定するような、自分の居場所に対して人を依存させるような構造に対して圧倒的に自分の行動をそっちに向けないよね。その選択は絶対選ばない、
絶対選ばないですね。そのやっぱ自分に依存させるとか、そういうふうにしてしまう力がどれだけ強いかをなんか自分も分かるんですよ、すごい気持ちは。なんかでもそれは絶対やっちゃいけないことな気がするっていうか、本当にそれは倫理的にまずいって思っちゃうんですよね。そう、でもやっぱりそれがまずいって思ってる人ってあんまりいなくて、
で実際需要と供給も、需要があるからこそ誰かが手当てしなきゃいけないっていう意味で、さっきのモルヒネ系コンテンツとかっていうのの、僕の価値観ではないんだけど、必要、僕の言い方だと必要悪としてのそれは、まああるよなそれはって思うけど、じゃあ自分がやるかっていうと、やっぱそこは自分の居心地としても違うなって思うから選ばないなって、やっぱどうしても思うっていうかね。
なんかね、そのやっぱコミュニティをどうやって築くかみたいなものがすごい問題というか、でもそれが例えばその、メイクマネーするためのコミュニティ作りは絶対まずいと思うんですよ、それってカルトと一緒だと思うから。でもだから私的にこれはいいんじゃないって思うのは、例えばグループレッスンとか英会話のグループレッスンとかですごい気が合う人がいたとか、テニス習っててちょっと仲良くなったとか、一緒に大会出ようってなったとか、 なんかそういうコミュニティ作りは全然目的じゃないところで、なんとない有機的な、やっぱ有機的な動きができる、自分がその必要だと思う人と付き合った方がいいと思うんですよ。相性が合う合わないは絶対あるし、で結構そのやっぱアーティストとか、そのアーティストやなんかそういう人たちのこうなんかサロンとかファンクラブとかの掲示板が荒れるとか、もうあるあるじゃないですか。そりゃそうだよねって思うんですよ。もうだって別に仲良くしてくださいねみたいな感じになってるけど、仲良くできるわけないじゃんこんな人数でみたいな、そうそうそう、無理だよってなっちゃうし、なんかそれに心を痛めちゃうアーティストの子とかもいるし、なんか変な遊びが始まっちゃったりとかして、そのアーティストが望んでないやり方でプラットフォームを楽しみ始める人たちとかがいたりとかして、それはもうしょうがないことで当たり前にそういうことが起きるけど、いやだから無理だってみたいな感じでもうちょっとこうなんかコミュニティを作らせるっていうのは、
はいはいはい、ちょっとだからそのさっき言った、まあ、例えばテニスを一緒にやるコミュニティだったりみたいなものって、個人一人で複数その拠点コミュニティを、うん、あの時間ごとシチュエーションごとに分けられるっていう自由や依存のなさを感じるんだけど、うん、なんかさっき言った推しのようなこう抱え込むような、うん、あのビジネスって、要はもうそこだけ、しかもそのこの中でさらに自分たちの忠誠度を争えみたいな仕組みがあったりすると、なんかやっぱりそれってさっき言ったあの居場所を完全にこうもう囲い込むみたいな
ものに、
同じコミュニティでも全然意味が違うっていうかね、そういう感じするよね。
で、やっぱりどうしてもその自分がその音楽をやっているから、その私に例えばその企業とかが打診してくる、こういうアプリとかこういうものがあるんです、うん、こういうプラットフォームがあるんですけど、うん、プリプリ電機さんどうですかって言われるものの中には、やっぱりその私がなんか動画とかアップしたら、うん、みんながコメントできて、うん、でなんか50円ぐらいのなんか何百円とかのスタンプを入れたら、その金額に応じてちょっと派手になんか1万円とか入れたらもうすごい画面がきらめき出すみたいな感じのなんか、いやそれさ私のためでもファンのためでもなくお金のためでしょってなったらまずいってみたいな、絶対競争起きるもん、うん、でお金が絡むとやっぱり人ってねえあれじゃないですか。いやだって
この雑談のスタジオからちょっとあの10分ほど歩いた場所には歌舞伎町があるんだけども、そこでこの前あった事件なんかも、その男性に女性がお金を、うん、もうとにかくとにかくつぎ込んでつぎ込んで、
うん、
でその人があの自分っていう存在をあのまあ、そっけなくしたことによって刺しちゃうみたいな、うん、だからそれっていうのはお金によって自分を居場所にして、うん、しかも競わせて、
うん、
でどうにもならないところまで、
いやそりゃそうなりますよね、
うん、でさっき言ったように僕は居場所って尊厳と結びついてるんで、うん、その居場所を失う、あそうだよ、ちょっと前はさ吉原の方でさ男性がさ、うん、お金もないのにその女性に風俗にお金をつぎ込んでつぎ込んでお金が払えないのが何回か続いたら出禁になってしまって、
うんうんうん、
出禁になった恨みでこの前殺しちゃったんだけども、うん、だから結局は居場所、人をお金によって中毒にさせておいて居場所を失うっていうのを、うん、あの運営側がやると人って尊厳を奪われるので、
うん、
やっぱり道徳とかなんとか自分の人格を作り上げたものを一切飛び越えるような行動を起こしてしまうから、
うん、そうなんですよね、うん、居場所をやっぱり、うん、その失うことの恐怖っていうのは、うんうん、もう絵も言われないことだと思うんですよ。
そうだよね、
でその、うん、逆に居場所を作るっていうことに対しても、うん、ものすごい責任が伴うので、
そうだね、
軽々しくやっていいことではないと思うんですよ。
うんうん、
だからやっぱりその福祉であるとか、うん、その社会を形成するものすごい根源的なところで、人と人とのつながりをどういうふうに健全にしたらいいのかっていうのを考えるべきで、もうお金儲けのためにやるべきことでは本当にないんですよね。だからやっぱりその最近ライブをなぜやらなきゃいけないのかみたいなことをこう見つめ直して、この間ビルボードで
2
ステ、
ね、お疲れ様でございました。
もう半年休んでいきなり2ステだったんで、もうギヤーって感じだったんですけど、
はいはい、
どうでしょう、もう翌日起き上がれなかったあまりの 疲労やっぱ精神的な疲労ですか。そうだ
ね、まあ、あと純粋にパワーの交換をするからね、ライブはね、
うん、でいいなと思うのが、うん、なんかそのあのねアルバム出した時もそうだったんですけど、こう売り場で会って、
そうだ、ね、
でなんか、うん、みたいな、うん、私もナイスみたいなのっていいじゃないですか。
いいいい
なんかそれっていいあの絶対起きるんですよ。そんな、うん、あのアプリみたいなものでガッと集めなくたって、
う
ん、ライブをやったり、CD ショップに CD を置いたら必ず人は交わってる。でそれを実感してほしいっていうか、うん、ファンアプリとか逆に作っちゃうと、うん、なんかもうそこでまとめられちゃってる感じになっちゃうけど、うん、そのライブとかに来てもらって、うん、みたいな。私もなんか前バーチャルセルフのライブ行った時に鳥の歌のトランスアレンジが流れた時に、なんかもう隣のオタクとおおおおってあ仲間じゃんってすごい楽しかった
んだけど、それは依存してない居場所で起きた自分の最高な居場所とその瞬間を思える体験ってことだから、そのスポットスポットで起きる、あこここそ私の居場所だって感じるのはすごくハッピーだから、ライブがあった方がいいしとか、あの M3 があった方がいいしってことだと思うんだよね。
そうなんですよね、
うん、でさっきモルヒネ系コンテンツの方がこれだけ需要があって、うん、まあそのあれってコンテンツの質じゃなくってやっぱ居場所を提供するっていうようなサービスだから、うんうんうんうん、僕らってさあの作品っていう形のコンテンツを自分のこだわりで作る人たちだから、うん、ある意味今アゲンストじゃない、
うん、
要はどんだけいいものを作るっていうことよりも居場所を提供した人の方が圧倒的に人が流れてとかってなると、うんうんうんうん、一見コンテンツだけを作るような人たちって不利に感じるんだけど、今のプニデンが正解のような気がしていて、自分で楽曲ってっていう作品を作って、うん、でライブのような形であの発表して、うん、それって常にインターネット24時間365日接続してるような居場所じゃなくって、うんうんうん、いいものを作っていいライブをやるから人と一緒にその時間過ごしましょうっていうスポットスポットで居場所が起きるような作り方が、
うん、
なんか結果、
うん、
結果なんかちゃんとこの前のプニデンの言い方で言うと参加者、
うん、
要は消費者とクリエイターの立場の差じゃなくって、うん、お互い参加者として居場所がある、
うん、
一番いい形な気はするよね。
そうなんですよね、うん、やっぱりそのライブに行くとか、うん、CD ショップで CD を買うって、うん、その人が自分で決断をして自分で移動して、うん、自分の力で行くじゃないですか、うん、ライブ会場なんて本当に、うんうんうん、だからみんな行けるんだよって感じっていうか、
うんうんうん、
みんな自分の力でライブに来れるし、みんな自分の足で売り場に行けるし、でそこで今まで会ったことのない人に自分の力で会えるんだよっていうことをなんかきっと知れると思うんですよね。
お互い、自分の行動に基づいた経験だから、
うん、
当然そこには尊厳のチャージ、
うん、
充電もされるしっていうところだよね、
うん、できっとみんな行ってよかったって思ってくれると思うから、うん、そのためにいいライブをしようと思って必死で歌うし、うん、準備もするから、うん、やっぱその自分が決断した行動に、うん、ああ行ってよかったって思えるってなんかすごいチャージじゃないって思って、うん、私の音楽ももちろんそれをそういう経験になってもらえるようにやってるんだし、なんかそう自分の音楽がうまく歌がうまく聞こえるとか、そう自分の作品がよく聞こえるのはその向こうにそのリスナーさんたちがその自分たちの力をなんか思い出してもらえるっていうか感じられるみたいな、そういうことのためにライブはやるんだなっていうのがすごい、だから仕事をするみたいな、だからいい演奏するみたいな感じでなんか落ち着きました、今のところ。
ランドリーが今ね第5期に入る第1回目にして
新章です。
ランドリー第1期の頃に言ってたなんでライブやらないか観念のプニデンからの成長を感じました
新章が始まるよ、
始まるよっていうことだよね。そうだから同時期僕も新しいあの雑談っていう店舗を始めて、今の言い方で言うと人の居場所を提供するサービスをやってるんですよ。で今プニデンが言ったようにものすごくそこには繊細な心 心配りを考えていて、うん、さっきのように依存特にお酒を提供する場所だし、うん、1個のポッドキャストっていう文化のコミュニティ全体に向き合ってるので、うん、ある意味、その人の居場所をホールドするような行動って取れるわけですよね、うん、こういう場所って、うんうん、ちょっと業務形態を変えたらキャバクラのような形態もできるだろうし、うん、ガールズバーみたいなのもできるだろうし、うん、もうちょっとライトにしてもスタックのように、うん、居場所としてのなんか人をホールドするやり方もあるだろうしっていうと、かなりこれって暴力性を帯びる形態なんだけど、やっぱり今の時代やるからこそ、その今の時代に適したサードプレイスのなんか新しい提案をしなきゃって思うから、うん、やっぱりここの居心地の良さと、うん、あとここを居場所と思ってほしいし、居場所と思える安心感みたいなものを 100% 提供するんだけど、うん、さっき言ったように依存状態じゃないっていうか、僕らのファミリーに入ってないと除外されるとか、うちだけに通わないと僕らに嫌われるみたいな圧迫感とかみたいなものはやっぱ絶対出しちゃダメで、
そうですよね、本当に
そう思います。だからやっぱそういうデザインで、おそらくその、お金の使っていただき方とかにもいろんなところで現れるだろうし、うん、僕らとの会話をする会話の仕方でも現れるだろうし、だからやっぱそこが基準で、
うん、
人ってさっき言ったように、まあこうやって不特定多数が入れるからこそ、人によってさっき言ったね、推しのようなお金の使い方によって自分の尊厳をなんか何とかキープしてきたような人って、おそらくそういう行動をしたがるんだろうけれども、そういう人が来てもまあなんか僕らの居心地の良さの中でそういう気持ちを満たしてもらうようなところに制限しなきゃいけないしとか、だからやっぱね、今いろいろちょうど国伝の成長と同じく、僕も店舗いろいろやってきた中で、今また新しく、なんか人の居場所を作るってどういうことなんだろうということはね、また第新しい章、新章が始まった、
新章ですよね、うん、そうなんですよ。なんかその前、なんでライブやらないかんのみたいな時は本当に自分のことだけで精一杯だし、今も大体そうなんですけど、
分かる。
でもやっぱ少し視野が広がってきたのかなとか、やっぱここまで本当に音楽を聴いてくれる人がいたら、やっぱり責任もあるし、その責任をちゃんと果たせるようなことをやりたいってすごく思うし、まただからその考え方も変わるだろうし、考えも深まっていくと思うんだけど、そう、居場所っていう考え方は本当に大事、
大事でね、
繊細だと。
そう、この第、ランドリーもすごく続けてさ、5期始めるにあたって、そもそも僕らなんでやってんだっけみたいな話でいくとさ、
はい、
結構理由もなくやってる部分あるけど、なんで続いてんのかなっていうと、結局居場所っていうか居心地、この会話をするっていう居心地だけで十分だなって思ってるし、あとポッドキャストっていうのはさっき言った、インターネット的な意味合いで言うとこの一戸建てを持てる今唯一のアプリや SNS とかっていうものと微妙に隣り合ってるんだけど、ポッドキャストだけはそれぞれ戸建てのインターネット的な場所があるんだなっていうのは、
確かにホームページですよ、
ねしかもさ、ホームページの頃ってまださ相互リンクとかあったけどさポッドキャストってさ相互リンクすらないじゃん、ご近所付き合いすらしてない、
あ懐かしい、はい
ね、ご近所付き合いすらしてない、一戸建てで今2人でたまに会って話すって、だからなんかそのインターネット上の居場所として僕らの中で貴重なんだなっていうのを、2人で会話する以上に、なんでこうやって作品作る同士の2人なのに、作品としてのプライドすらちゃんと持たない、こういう、アウトプットをなんでやってんのかだってやっぱすごい不思議なはずで
そうだから最初ほらやっぱり私も、いやもう、なんか、言いたいこととか、なんか作品で作ればええやないかみたい な、なんかそういう
なんでやらなあかんねん、
なんでやらなあかんねん第一期、もうポッドキャストすらみたいな
そうだよね、
そうそうだったけど、そうですね、なんかそうすごいな、振り返ると、そんなこと言ってましたねって感じで
いや、そこの戸建てにはアーカイブとして残ってるのがまた面白いんだよね
かーみたいなホームページなんでね、過去作品がね、アーカイブされてますから、
だから僕もいろんなものを作ってきたけど、ポッドキャストってやっぱすごく不思議なもので、作り物とも言えるし、作り物じゃないとも言える、この微妙な感じで、自分たちで細部まで意識してやれてるかといったら、掃除がないものが収められて完成品として置いてるって、 僕の中でもそう、同じ国でも多分ないはずっていうかね。
そうですね、ないですね、うん、いやポッドキャストいいっすよね。
そうだから大手プラットフォーマーが作ってる空き地なんですよ。
空き地ですね。
音楽の方とか YouTube とかってもうプラットフォーマーのメイン収益部門だから全部を管理して全部がデベロッピングしてるんだけど、ポッドキャストってある意味プラットフォーマーにとっても空き地として使ってるっていうか、
なんかあれみたい、あの音楽とかは本当なんか伊勢丹みたいな感じで、あのポッドキャストってなんか中野ブロードウェイみたいな
そうだね
この箱は誰のみたいな。
そうだね、
だから今個人作家さん
海外だとそ、まあ、あの田中との関係とか収益があったりするからそうで言うけど、まだ日本だとさらに管理すら、うん、まあ、管理だけはする、秩序の管理だけはするけど、うんうん、基本そこで何やってもいい状態にまだあって、
無人販売所みたいな。
そう、無人販売所、しかも
なんか、ね、例えが見つかんないけど、
プラットフォーマー側もそこからの収益を求めてないし、うん、あの活動する人みんな参加者全員が別にそこで収益とか、
うん、考えなくていい
からね、うん、なのでちょっと、まあ、ちょうど1時間経ったので
第5期も頑張ろう。
頑張ろう。
頑張らない。
あ、頑張らない。
頑張ろうじゃない。
とりあえず話す理由があったら話しましょう。
フラット。
はい。じゃあ今日はこんな感じで大丈夫ですかね。
はい。ありがとうございました。